説教悪評の中でと題しまして、増田琴牧師です。
愛する皆さん、今朝こうしてご一緒に礼拝を捧げることができる恵みを心から感謝をいたします。地殻変動が起こっているような激しい変化の時代の中にあって、また主の御言葉の光の中で歩み始めるこの週が皆様にとって祝福とまた恵みに満たされた時となりますように。私たちは社会の中で生きています。人からのさまざまな評価を受けながら生活をしています。人が人を評価するということは大変難しい面がありますが、その人の内面やすべてを理解して評価するというよりは、社会の枠組みの中で分かりやすく評価しているという側面があるだろうと思います。そして私たちも自分の生活している社会の中で人からさまざまな評価を受けています。就職活動をしている人もいると思います。そういう評価というものをなるべく良い形で受けたい。良い評価を受けるということは信頼関係にもつながりますから、それを大切にしています。その一方で、人から足玉に言われたり理解されていないと思うと孤独を感じ傷つきます。気にしなければよいと言われることもありますけれども、人は社会的な存在ですから、褒められれば、そして良い評価が得られればやる気になりますし、生きる力が湧いてきます。逆に評価が低かったり、一生懸命やっているのにそれが認められなかったりすると、自分を否定されてしまったように思うこともあります。イエス・キリストが誠の人として地上を歩まれたということは、イエスもまた当時の社会の中でさまざまに人々からの評価を受けた、評価の中に身を置かれたということに他なりません。しかもそれはただ人間としての性格とか、まあ今の私たちでしたらコミュニケーション能力といいまして、まあ、他の人たちといかにこううまく交流しながら社会生活を円滑に行っていくかとか、そういうことではなくて、まさしく主イエスの救いの技そのものから来る人々の反応のただ中にあったということだと思います。私たちは聖書が伝えているように、主イエスが病にある人を癒し、言葉を持って神の国の到来を告げられたことを素晴らしい出来事だと感じています。しかし当時のユダヤの社会では決してそうではありませんでした。イエスの癒しの行為を聖書は多くの場合、悪霊を払うという形で伝えています。当時の社会は肉体的な病気も、また精神的に持っているさまざまな弱さも悪霊に取りつかれて起こるのだと人々は理解していましたから、イエスがその時代に行われたそうした癒しの技は悪霊を取り払うものだと理解されていたのだと、またそういう表現を取っていたのだと思います。旧約聖書、新約聖書を通じて私たちが気づくのは、薬という言葉があまり使われていないということなんですね。出てきても例えば死体に防腐装置、腐らないようにするためのものとか、香料あるいは化粧品の類に関することでは出てくるのですけれども、内科的な、今の私たちでいういわゆる内科的な、あるいは精神神経系統の病気というものに対して薬が用いられるというようなことはほとんどなかっただろうと思います。 そうした中ですから、医療行為というふうに今私たちが考えていることと癒しという技にはおそらく距離があると思います。評価というのはその時代社会の枠組みによって変えられるものだと思います。阿部金也さんとおっしゃる一橋大学で長く教鞭を取っておられた中世史の研究者がおられます。この阿部さんが近代化と世間、この方は世間という言葉をキーワードにさまざまな歴史研究、特に中世史の研究をしておられるのですけれども、ヨーロッパ中世史に見える先民という本を書いておられる。先民の先という字は、貴先の先ですね、尊いということと逆に癒しめられてきたというか、そういうこう先民、選ばれた方ではなくて癒しめられて考えられ捉えられてきた側の、そういう先民という、ヨーロッパ中世史に見える先民という本を書いておられるんです。その中でですね、先史、先史と言いますのはその、癒しめられて見られるということは別史とは違う、軽蔑の眼差しとは違うというんですね。どう違うのかというと、先史つまり癒しめられるという社会的な眼差しの中には恐れの気持ちが入っていると考えなければならない。先民と言われていた、癒しい職業というふうに言われていた人たちというのは厳しい差別の中に置かれてきた。例えば一般の人々と結婚ができないとか、接触が許されない、あるいは亡くなっても仲間以外に棺を担ぐことができないといった社会的なさまざまな制約の中で生活をしなければなりませんでした。教会の墓地の中にも葬ってもらえないというような非常に厳しい、そういう生活の中に置かれていたそうです。ではどのような職業の人々がそうした戦死というか、癒しめられたというか、人々からのそういう眼差しの中で生活をしていたのかということを、この阿部さんはさまざまな研究からこう列記しておられるんですけれども、驚くほどたくさんの職業がそこには記されています。例えば死刑執行人、墓掘り人、夜警、夜警護に回る人ですね。今の私たちの社会では子どもたちにとって憧れの職業と呼ばれるそういう職業も入っています。例えば外科医、あるいは今の私たちでいうとサウナを経営するような浴場ですね、お風呂場の経営者、それから美容師、理髪師、意外だと思われませんか。こうした職業の方々はなぜかというと、人間の体の接して、そしてそこから例えば髪の毛を取り払うとか、そしてそれから病やさまざまなそういうものを取り払うということで、実は生と死に深く関わっている。でその生と死に深く関わることで、この世界の境界線のところをいるような、そういう存在だと考えられていたからなんですね。ですから社会の中で実を言うと、そういうこう戦士と言われるような、そういう眼差しの中には、実は恐れという感情が屈折するような形で生や死に関わる、そういう場所に私たちの恐れの感情というものが非常に深く入り込んでいて、そういう眼差しに変わっていくのだということが、その研究の中では示されているのです。主イエスの癒しの技というのもまさしくそうした畏怖の念、恐れの念を引き起こしていました。ユダヤの社会でも実はこの当時、医師という職業は必ずしも尊敬の対象ではなかったのです。そういう生と死の境にいるということもありましたし、また病気というのはこの時代何らかの罪を犯した結果だと考えられていましたから、 放っておかれるだけではなくて、病んでいるということによって積極的に排除される、そういう社会の枠組み、線引きというものがあったようです。家族が病んでいる人たちは、病んでいる人の苦しみだけではなくて、社会の中からそうした眼差しで見なければ、見られなければならないという重荷を担っていました。病んでいる人にこそ礼拝が必要なはずですけれども、病んでいるために神殿に入ることはできませんでした。ですから、主イエスが病んでいる人に近づいて、触れて、あなたは神の子の一人であり、神に愛される人なのだから、神の民の中に戻りなさいと言われたとき、その人もまた家族も、体の健康ということだけではなくて、社会生活を行うことができる。人々との交わりがそこにおいて回復されるという、本当に大きな喜びが回復されていったのです。イエス・キリストは、人間の弱さ、醜さ、汚れに驚きませんでした。そして、罪人と呼ばれて、律法を守ることができないと排除されている人たちに、むしろ近づいて、自分もご一緒にその食卓に着かれました。そこは当時の宗教的な指導者と大きく違っているところです。当時の宗教者にとって理想的なことは何かというと、汚れが清められて聖となるということでした。日常の世界から離れて聖なるものへとされることが救いだと考えられていたからです。当時の宗教的な指導者たちにとって、イエス・キリストが彼らの目から見れば汚れたとされる人々の中に入っていき、そして人々と接し、そればかりか食卓を共にするということは大きなつまずきの種でしかなかった。イエス・キリストにとっては、その一人一人と交わりが回復されていくことこそが救いでした。現実の人間のありのままの生活に溶け込んでいくこと、そしてそこでイエスはより深く真実な人間の悲しさ、弱さを見つけて、そこに共に生きようとされました。現実から離れたところに救いがあるというのではなくて、人間の弱さの真実に触れて、それを温かく包もうとされた。イエスが行われた救いは、憐れみ、優しさ、温かさが必要なところに、それを伝えていくことでした。そうした意味で、主イエスにとって一番大切だったことは、優しさ、温かさ、許し、憐れみが必要なところに遠慮なく入っていかれるということだったと思います。そうした主イエスの行動は、イエスの行動を監視するためにエルサレムからガリラヤに来ていた宗教的な指導者たちにとってどういう評価を得たでしょうか。それが今朝の聖書の箇所に書かれています。彼はベルゼブルに取り憑かれていると彼らは言いました。イエスが悪霊を追い出し病気を癒しておられることについて、彼は悪霊どもの頭によって悪霊を追い出していると説明しました。ベルゼブルというのは本来古いシリアの神の名だそうです。このベルゼブルという言葉は、ベールゼブールという言葉から来ておりまして、すなわち家の主人という意味だったそうなんですけれど、そこからもじってこれをバールゼブーブとイスラエルの人々は言い換えて侮ったそうです。バールゼブーブ、 バールゼブーブ、ベルゼブルの名によって悪霊を払う。ハエの神という意味です。ハエの神、つまり人々が嫌がる、汚物がある、汚いものにたかっていくハエの神という意味なんです。別称であったこのハエの神とかハエの王という後は、名前は後にハエの王というそういう姿がそのまま描かれるようになりました。中世では巨大なハエの姿で描かれているんです。ハエの王というそういう絵が残っています。このハエの王というのは人に潜んでいる邪悪を表すものとして、例えばウィリアム・ゴールディングという人がハエの王という小説を書いています。少年たちが、ある孤島で自分たちが生活を始めて、そして自分たちの中にあるさまざまなこう野獣性というか、人をリンチしていくようなそういう醜さを表していく姿をハエの王という小説の中で彼は表したんですね。主イエスは当時、このあなたはハエの王だと人々から言われたんです。これが主イエスに対する周りの宗教指導者たちの評価でした。ハエの王、まるで社会の中に邪悪さを広める親分のような人だと彼は言われた。ところで、私はイエス・キリストのことをハエの王だと呼んだ当時のネーミングセンスをなかなかのものだと思っています。というのは、ハエというのは汚物にたかります。あるいは食べ物であるとか、それが腐敗するようなものにたかっていきます。イエスは考えてみると、当時の社会の中で人々が寄りつかない、今の私たちの言葉で言うと臭いものには蓋をするという、そういう社会の中で目を止められない、むしろ自分たちのこの社会の中からその枠の外に置こうとした人たちのところに、イエス・キリストはむしろ進んで行かれました。そういう人々との交わりを回復されました。いえ、むしろあなた方は祝福のうちにあるという、その交わりの回復が触れるという行為でしたし、また食卓を共にするという交わりの回復の印であったのだと思います。ですから考えてみると、ハエの王という、まあ、あだ名というか当時の揶揄というのは必ずしも的を射ていないわけではない。いや、むしろ当時の社会から見れば、そのようなところにイエス・キリストは積極的に行っておられたんです。ところが主イエスはそのベルゼブルという名前を用いたのを逆手に取られてですね、その後それについて反論をしておられるんです。ベールというのは主という意味で、このヘブライ語のゼブールという言葉と分解して、そしてその後内輪で内輪揉めをしているところっていうのは、それが家であろうと国家であろうとうまくはいかない。だから内輪で争っているのではなくて、あくまでも私が追い出しているのは悪の力を善をもって追い出しているのだというふうに説明をされたのです。私たちは主イエスが病んでいる人を癒されたのは素晴らしいことであり、そうした奇跡的な出来事を通じて神の御業が表され、人々はそのことによってイエスを神から使わされた救い主だと受け止めたと考えています。しかし事情は違うようです。人々は必ずしも病の人のところに近寄っていくイエス・キリストを素晴らしいと評価したのではありませんでした。当時のユダヤの社会の中で、罪の結果であるとされた病を得ている人たちのところに行っているイエスのことを、あの人は許されない罪を犯したから神に見捨てられ、病気になっている人と友達になっている、そういう 悪評を立てていたのです。その悪評はどういうふうに人々に伝えられていったのでしょうか。このところに記されているところを見てみますと、例えばマルコによる福音書4章の30節のところを見ていただきたいと思うのですけれども、あるいはこのところに主イエスの身内の人々が主イエスのところに来ています。マルコによる福音書4章の21節を見ますと、身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来たと記されているんです。なぜ取り押さえに来るんでしょうか。癒しの技を行っている主イエスであるのに。なぜならあの男は気が変になっていると言われていたからです。あの男は気が変になっている、文字通りに訳せばこれはあの男は外に立っているという意味です。常識の外に立っている、常軌を逸している、そういう意味です。確かに主イエスは常識の外に立っています。病人を癒し生かそうとすること自体が常軌を逸脱した行為だったから、外に立つ行為、しかしそこにこそ主イエスの救いと戦いの源がありました。イエスが立たれた外というのは、まさしく病のため、あるいは律法を守れないから罪人とみなされた、そのことのために身内ではなくてあなた方は外だと言われた人たちのところだったからです。彼らが追いやられている場所、その同じ場所に立つならば、それは外に行くことでしかなかった。常軌を逸している、あなたは外に立っていると言われている、それが気が変になっているっていう評価です。でもその評価こそが主イエスの癒しと救いの技の印でありました。ヘブライ人への手紙13章の12節から13節にはこう記されています。イエスもまたご自分の血で民を聖なるものとするために門の外で苦難に遭われたのです。だから私たちはイエスが受けられた恥ずかしめを担い、宿営の外に出てその身元に赴こうではないか。もし人々の多大な評価を得るならば、この内側にいてみんなが称賛するような技を行っていればよかったはずです。けれども、そこには神の救いの技は届いていなかった。だから、主イエスの技は外に出ていく。身内とされたところから外に出ていく技でした。私はこの身内の人たちが気が変になっていると言われた、その言葉を聞いて取り押さえに来たという言葉にとても共感するんですね。私たちもそうではないでしょうか。自分の身内と呼ばれている家族や親族の人たちが自分の力を用いて他から評価されているのなら、それは素晴らしい。でも自分の力を用いてわざわざ人から悪評を買ったり、そのことによって周りの人からあの人は気が変になって外に出て行ってしまってるぞと言われたら取り押さえに行くではありませんか。もう少しやり方考えたらどうだ。もう少し周りの人から信頼されるような、もう少し周りの人から良い評価を得るようなやり方をしたらどうだ。私もここにいたら言うかもしれません。しかし主イエスはそうではありませんでした。マルコによる福音書4章の31節から35節を見てみますと、身内が取り押さえに来たというこの場面の次のところで、イエスの母と兄弟たちが来て外に立って人をやってイエスを呼ばせておられるんですね。そしたらその人たちはイエスのところにやってきて、ご ご覧なさい、母上と兄弟姉妹方が外であなたを探しておられますと伝えるんです。その後にどのように言われたかというと、イエスは私の母、私の兄弟とは誰か問われたんです。身内が捕らえに来ているあなたの評価や評判を気にして来てるよ、でも私の母、私の兄弟とは誰か。そして周りに座っている人々を見回して言われました。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、また母なのだ。私の身内とその外というふうに線を引いていた人たちに対して、逆に主イエスはここで問いを投げかけられました。身内の人たちは善意で、あなたの能力が人に評価されるように使ったらよいのにと思っていたかもしれません。しかしイエスは、神が用いてくださるようにとその力を用いられました。そして周りに座っている人たち一人一人を、私の母であり私の兄弟姉妹だと言われた。周りに座っている人たちはどういう人たちでしょう。病を持っている人たちです。そして病のために苦しんでいる家族の人たちです。そういう人たちが私の兄弟姉妹であり私の母だ。そして一緒に歩んできた人たち、神の御心を行おうとするこの人たちが私の家族ではないか。私の家族、神の家族をここで主イエスはもう一度回復しようとしておられるのだと思います。そこに私の内側があるというふうに語っておられるのだと思います。私たちの教会では6月の青年月間で沢智恵さんという歌手の方をお招きすることになりました。6月25日です。皆さんぜひこの日のカレンダーに丸をして、6月25日沢智恵さんをお迎えする特別な礼拝だというふうに覚えてご出席ください。素晴らしいチラシが出来上がってきました。今朝出来上がりのほやほやを皆様のところにお届けしております。どうぞ手に取って、また周りの皆さんにもご出席くださるようにお勧めください。関わらなければという題でお話と、また礼拝の中で歌も歌ってくださいます。私は主任牧師としてお仕えしてまいりました。それぞれの教会で実は沢智恵さんをぜひ礼拝でお招きしたいというずっと願いと祈りを持ってきたのですけれども、叶えられなかった。それが今年共同緑ヶ丘教会にお迎えすることができるようになりました。伝道委員会の皆様のご尽力とお関わりの中でそれが実現できる、本当に嬉しいです。沢智恵さんはおそらく礼拝の中で関わってのお話しくださると思いますけれども、生後6ヶ月の時に学生時代に一夏を大島青少園という元ハンセン病の患者の方々が過ごされた、その場所にお父様に、牧師であったお父様に連れられて訪れられたそうです。入所者同士結婚しても子供を持つことが許されなかった、また誤った知識や偏見によって、置かれていた、それこそ社会の外に置かれていた場所、子どもが、特に幼児が療養所を訪れるということなどありえなかった時代に、この大島青少園を訪れられた方でした。ハンセン病の元患者の方々にとって、赤ちゃんが島に来たというその経験は強烈な印象を残されたそうです。そこで藤和子さんという方との出会いが与えられて、その藤和子さんが作られた歌を、詩をもとに歌を作ったりしておられます。そして沢さんは、牧師であったお父様が亡くなられて死後20年ぶりにこの大島をもう一度訪ねられて、そしてあの時の赤ちゃん、 ともえちゃんが島にやってきたと言って皆さんとの交流がそこで回復されたのだそうです。以来ともえさんにとって大島青松園は故郷として毎年訪問しておられます。私はここにもイエスが立っておられた場所に立っている人がいると思いました。人々が自分の生活の外に置こうとしていた、それは社会の枠組みや評価の中で変わっていくことですけれども、そのことに気づかないで私たちは生活を続けているかもしれない。でもそのことを、関わりを、交わりを回復しようとするその人たちの祈りや働き、そして願いによって私たちはまたその交わりを与えられるという場所に導き出されていきます。私たち自身も主イエスが立っておられた場所がどういうところだったかということをご一緒に想像してみたいのです。主イエスはそのことのゆえに素晴らしいという評価を得られたのではなくて、むしろ悪評の中でその交わりを回復してくださいました。十字架というのは悪評の最たるものですよね。けれどもそのことを神様は復活ということを通じて私たちの命にとって、社会にとってなくてはならない愛の印にしてくださいました。私たちの教会はそのことを宣教の福音の証として受け止めさせていただきたいと思います。その癒しの主イエスがなさった技の後を私たち一人一人も歩むものとさせていただきたいと思います。私たちのこの一週間の上に、そして皆様お一人お一人のこの生活の上にイエス・キリストの御宿とまた導きが豊かにありますように、これからの私たちの道行きそのものにイエス・キリストの光が豊かに注がれますように、ご一緒にお祈りをいたしましょう。主なる神様、私たちは社会の中で生活をし、多くの人々からの評価やまた言葉によって時には慰められ励まされ、時には気落ちをし落胆して、言葉もないほど落ち込んでしまうこともあります。けれどもそのような揺れ動いていくさまざまな評価の中で、私たちはイエス・キリストがどこに立っておられたか、誰と一緒に歩こうとしたか、何を大切にしておられたか、その姿を今思い浮かべることができます。そのことを感謝いたします。私たちの生活と教会の在り方と証しの言葉がどうぞそのことによって整えられますように。イエス・キリストが今生きておられたら何を選ばれるだろうか、何をされるだろうか、何を祈られるだろうか、そのことを私たちの言葉とし行いとなさしめてください。そしてどうぞその御宿に従っていくものとさせてください。私たちの日常の生活の中で、私たちが汚れだと思っていることの中にイエスの救いの技があり、あなたの眼差しが注がれていることに心を止めさせてください。私たちはその事柄を担うことに疲れ弱さを覚えますけれど、あなたはその場所に手を伸ばし共に立ってくださる方です。心励まされ、そしてどうぞ私たちがイエス・キリストと共に立っていくことができますように導いてください。感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。